おはようございます。高槻ひろこです。ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんと、前回に続きまして産業考古学会理事の小西信彦さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、前回ですけれども下村紡績についていろいろとお話を伺ってきましたが、はい、今回はどういうテーマでいきましょうか。
はい、まあね、下村紡績の話をしたので、はい、もう全く同じ時期なんですね。開業が明治15年という、はい、ことで、もう同じ年に開業した、これ玉島にあった玉島紡績所の話をしていきたいと思います。はい、でこれもね、同じように10希望というね、ミュール紡績機をね、国から払い下げを受けまして、開業したんですけども、まあ、詳しくは小西先生からまた、はい、よろしくお願いします。
ありました。ちょっとおさらいになるんですが、はい、日本が産業発展をさせていく上でね、外国からいろんな技術を導入しますよね。で、日本にそういった技術をもっと広範囲に手広く広めたいということで、さっき藤原さんおっしゃってくださったように、イギリスからミュール製棒機っていうね、プラット社が作った機械を10機買うんですよね。それを民間に払い下げますと。で、誰かしませんかって言ったら、岡山で今大坊さんが小島で手を挙げる。で、難波二郎三郎さん、二郎はね、2の野郎の郎、三の野郎の郎、はい、二郎三郎さんなんですが、はい、小豆島の方なんですけど、彼が手を挙げるんですね。で、彼は明治11年に第22国立銀行の玉島支店長になります。で、国立銀行って、今の国立銀行と考え方全然違って、武士が給料をもらえなくなって小遣いで6っていうのもらうんですよね。それをまあ使ってしまわないようにコントロールするために、これでいろんな産業をするために作られるのが実は国立銀行なんですが、その岡山にできた第22国立銀行の支店が玉島にできる、尼崎だったという説とかいろんなのがあるんですが、玉島にもできる、その支店長になるんですね。で、今度ね、明治20年頃になりますと、実は山陽鉄道がだんだんだんだん西へ出てくるようになるんですよね。で、そういう背景も回るんですが、で、明治15年に難波二郎三郎さんを手を挙げて、2000水のミュール製棒機をもらって、そこで紡績を始めます。で、これね、かなりいい紡績工場で、成績もぐんぐん上がっていくんですよ。で、佐賀からですね、破綻した紡績工場の機械を買ったりして、規模を拡大したりして、これやはり一つはね、場所が良かったんじゃないかと思うんですよ。場所が玉島じゃなかった、玉島港ですよね。で、良寛さんのゆかりの円通寺がありますよね。その対岸ですよね。
そうですね。
で、今はまあどんどん干拓されてるんですが、昔は船が横付けできるようなところだったようでしてね、だから非常にこう物資の出し入れも簡単だったと。そういうところにまあ彼は紡績工場を作るんですよね。で、この間もね、レンガの話をしたんですが、僕レンガのファンでしてね、で、まだね、工場の跡が少し更地ですけどあるんですよ。で、レンガの構造体も残ってまして、そこをね、見ていったら、レンガにはね、刻印っていうのがあって、その刻印を見たらどこのレンガかっていうのが分かるんですよ。だからね、我々は大体その刻印を探すんですよ。あるんですよ、大阪の堺レンガの刻印がある、大阪から運ばれてるんだと、がありましてね。で、そこでまあ工場を大きくしていくんですが、やっぱりね、紡績業ってもう一つにないにはいかないんでしょうね。景気不景気に全部左右されますし、たくさん作っても売れなきゃダメなんです。それで、一旦この第22国立銀行の支店長を辞めた人ですけど、やっぱり経営に行き詰まりましてね、次岡山の実業家で坂本金也っていう男がいたんですが、坂本についてはまだどっかでご紹介したいんですが、彼がその難波二郎三郎さんがダメだった紡績業会社を買い入れてね、吉備紡績っていう紡績会社にするんです。で、やっぱりね、それもどうも長く続きませんで、今度大原孫三郎がその紡績工場を買って、倉敷紡績の玉島工場として経営をするんです。で、さらに大原さんも戦後もう使わなくなってしまいますので、で、山陽紡績に売って、山陽紡績が操業をやめて更地になって、平成になって工場が全て壊されてしまうということで、 今やっぱり残ってないんですが、うんうん、やはりあの田の島っていう地形、地理的なこととね、うん、それからやはりここでもあの備中の面がたくさん作られたという背景から、ここに紡績工場やっぱり作るんですよね、倉敷は。うん、
やっぱりあれですか、工場下村紡績もそうですけど、海に近いところに作るっていうことは、はい、そのやっぱり工場経営、まあ、作る時もそうでしょうし、経営するのにもやっぱり海に近いところがいいという、はい、
そうですね、あのまだ鉄道輸送がね、そこまで発達してない頃ですよね。ですから、あの海からのアクセスっていうのが大きかったわけですから、うん、特に瀬戸内航路は、うん、北前船が行き来したぐらいの重要な交通路でしたよね、うん、ですから瀬戸内海に面して作るっていうのは大きなメリットがあったはずなんですよ、うん、しかも玉島は玉島港がね、貿易港でしたから、うん、その利便性というのは大きかったんだと思います、うん。
それがだんだん明治のまあ後半ですね、今20年代ですけど、はい、なってくると鉄道がどんどん発達をしていくと。
そうなんです、うん、まあ、岡山へ鉄道が来たのが明治24年ですよね、倉敷駅もできますが、はい、でその時にね、この難波次郎三郎さんというのは非常に先見の明があったんだと思うんですが、山陽鉄道会社が起こったのは明治20年ぐらいなんですが、はい、その時にね、もうすでに発起人の役をして、うん、結構な株を持ってたんですよ、1035株持ってた、だから発言権も持ってたんですよね、うん、で大原孫三郎なんかも実は株主なんですが、うん、難波さんほどは持ってなかった、うん、で鉄道の話にちょっと振りたいんですけどね、うん、はい、明治の鉄道って大抵昔のあの山陽道とかに沿って計画をされて、うん、岡山まではほぼ山陽道に沿ってきてるんですよ、で今の山陽線と山陽道の関係って分かります、うん、
ああ、ちょっとその辺はじゃあ僕が、ね、あの江戸時代の山陽道っていうのはね、あの倉敷を通ってないですね、山の北側、うん、あの総社から真備を通って、うん、まあ、あのこう茨を通って広島の神鍋の方へ抜けていくと、ね、はい、ね、いうのがあの旧山陽道ですよね、うん、
じゃあなぜそこを通らなかったのかっていうのを考えたいんですよ、うん、山陽線が、山陽鉄道会社もね、はいはい、なんでだたら、やはりこの難波次郎三郎さんが明治15年に紡績工場を作ってますよね、で倉敷は倉敷紡績が明治22年に起こってますよね、ということは鉄道はあの開業するまではとにかくできるだけ安く作りたい、うん、でも開業したらお金儲けたいじゃないですか、はい、しかも金鉱橋なんかもありますよね、で笠岡にも紡績工場ができていく、製紙工場ができていくっていうことは、矢掛茨を通すよりは県南を通した方が後々利用してもらえるんじゃないかと、貨物輸送も見込めるんじゃないかと、うん、いうことで山陽線は中国地方を通るときには岡山のあたりは山陽道じゃないとこを通っていってる、うん、で玉島はね、実はあの鉄道を引くときにみんな反対したっていうんですよね、うん、鉄道施設に、うん、はい、これ本当かなと思っていろいろ見たら、うん、もし山陽道の方を通ってたらもう寂れてるんですよね、うん、じゃあ海の方を本当は通したかったんだと、山陽鉄道会社は。でも海のとこを通ったら港町が寂れるとか、はい、鶏が卵を産まなくなるとか、牛が暴れるとか、屋根の瓦が落ちるとか、煙で火事が起こる、これはまずないんですが、そういうことで、もうそういう理由で廃止じゃないや、鉄道は北を通ったと、はい、でそれが学校の教科書とか副読本にも書かれてるんですよ。でも実際にね、じゃあ3キロぐらい北を鉄道が走ったからといって港町が寂れないとは限らないんですよね。で地形で見たら新倉敷のあるとこってもうまっすぐなんですよ。であと高橋川の関係とか父の関係とか見たら、もう山陽鉄道はこう通らざるを得なかった。しかも明治22年には玉島港から与那国港までの鉄道計画がなされるんですよ。ということは玉島に鉄道基地があったとは思えないですよね。しかも難波次郎三郎さんは鉄道誘致側ですから、はい、歴史をね、いろんな方から検証していったらね、この難波さんの仕事というのは結構大きい仕事じゃなかったかなと思いますね。
そうですよね本当にね、
ちょっと脱線してしまいましたけどね、鉄道は脱線しちゃいけない
ね。ね、まあ、あの今日はその脱線とはいえまた面白いお話を聞かせいただいたわけなんですけれども、はい、お時間ももうそろそろかなというところになりますので、
すいません、
とんでもございません、うん、藤浦さん、また続いて次回に、はい、あのこの続きからということでお話をいただきましょうかね。
はい、
今日のお話も藤原さん、そして小西さん、お二人でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。